こんにちは、森翔です。突然ですが、あなたは今、こんな風に感じてませんか？このままで本当にいいのかなとか、将来のことを考えると、なんとなくモヤモヤするなとか、何かを変えたいんだけど、何から始めていいかわからないなとか、こんな漠然とした不安を心のどこかに抱えてませんか？というのも、僕自身、サラリーマン時代はまさにこんなことを考えて、結構悩んでる時期があったんですよね。当時僕は東京秋葉原の近くでサラリーマンとして働いていたんですけど、前の会社から転職してちょうど2年くらい経った頃ですね。その会社では年収500万円で、朝10時出社で夕方6時には退社できるっていう残業ゼロで、さらに人間関係もねすごい良くて、まるでね学校の部活の延長みたいな会社でした。そう、あとね冷蔵庫にね缶ビールが入ってて、週に 2,3 回、多い時もっとかな、もう毎日のようにね、そう、社長が帰った後に、お疲れって言ってね、みんなでプシュッビールを開けて飲んでたことがありましたね。さらに、土日は会社の社用車を借りて、社員同士で温泉旅行行ったりとか、あと自転車をなんかみんなでロードバイク買って、個人のお金でですね、社用車に積んで長野県に行ったりね。いや、今思い返しても、すごい楽しい思い出だったんですけど、多分信じられないと思うんですけど、ね、こんなホワイトで、なんか自由な、のびのびした会社があるんですよね。そう、秋葉原って、ちょっと変わった大人たちが、普通じゃない生き方をしてる街でもあって、今だからね、その当時のことはわかるんですけど、サラリーマンになりきれなかった自分、僕自身がそうなんですけど、が、唯一ホッとできるような居場所だったのかなっていうふうに感じましたね。ただ、そう、居心地のいいってことは、ただ居心地がいいってことは、どうしてもね、危機感を持つことができなくて、言ってみれば、寝る前の温泉に浸かっている状態で、そう、自分が全然成長してないなってことをね、途中から感じ始めて、で、それが漠然とした不安に変わっていったんですね、途中から。この会社にずっといて、人生が今後豊かになっていくのかっていう、10年後、20年後も、このまま生きていけるのかなとか。ちなみに僕がその秋葉原の会社に勤めてた前っていうのは、東京の恵比寿にある会社だったんですけど、そこは広告の印刷で、電通とか博報堂っても有名だと思うんですけど、そこの下請け会社ですね。駅とか、例えばデパートのウィンドウになんか施工する広告みたいなのをプリントしてる会社だったんですけど、そこはね、普通というか、ブラック、今でいうブラック企業みたいな感じで、もう残業100、月100時間当たり前だし、有給もね、家族の不幸がない限り休めなかったし、じゃあ残業代が出たのかっていうと、残業代もなんか利益が出た中の一部からみんなで分ける。残業時間に応じて分けるみたいな。昔のね、昭和的な会社だったんですかね。だからこそね、そう、2社目の秋葉原の会社が、どれだけね、恵まれてたかってことも、分かってたんですけど、ただね、やっぱその、ね、いい会社っていうのも、さっきも言いましたけど、ね、ぬるま湯の安心感で、逆にね、そう、自分の未来というか、成長をすることを奪ってるのかなっていう、そんな気がしてたんですよね。で、その不安の原因をよく考えてみたんですけど、一番は、もし会社が倒産したら、ね、どうすんだろうっていうね。転職しなきゃダメですよね、そしたらね。その時にね、そう、履歴書に書けるスキルとかがね、全くなかったんですよね。例えば、TOEIC の点数もないし、資格の、例えば、簿記とか、ね、ファイナンシャルプライナーの資格もないし、でもしくは、例えば、副業で月3万円とかでも稼げてたら、最悪収入下がってもね、生きていけるわってね、思ったかもしれないです。でも、そういうのが全くなくてね、そういうことに気づいたんで、僕も何かしなきゃと思って行動したわけですよね。一つ目は英会話に通い始めました。あれは麻布にある英会話スクールだったんですけど、月3万ぐらい払いましたかね。あと他にも TOEIC の参考書を買ってみたりとか、簿記とかファイナンシャルプランナーの、これも参考書ですね、を Amazon で買ったりとか、副業に挑戦しようと思って、ドメイン取得して、実際に記事を書いてみたりとか、いろいろそれやろうと試みたんですけど、1年後全く結果出てなかったんですよね。今考えてもひどかったですね、本当ね。多分全部で 40-50万ぐらい使いましたがね。英語はね、本当初めの頃は行ってたんですけど、行かなくなっちゃって幽霊会員みたいな感じで、そう、1年ぐらいは年会費払ったと思うんですけどね。資格の本とかにしても、やっぱ面白くないじゃないですか、興味がないものって。それで3日坊主で初めのもう前半の一部だけやってある感じで、ブログ記事を書こうとか言ってたんですけど、 それも10記事ぐらいで終わっちゃいましたね、結局ね。まあそんな感じで、約1年間経った後何も結果出てなかったんで、あ、これはやばいなと思って、会社を辞めようと思ったんですよね。思い切って。で、社長に言いましたよ。社長すいませんって、ちょっとね、会社辞めたいんですって言って。いや、当時、はっきり言いましたよ、社長に。会社は居心地はめちゃくちゃいいんですけど、でも、なんかね、そう、自分の成長を感じられないんですよねっていうふうに話したんですよね。そしたらね、社長が、じゃあ何か新しいことをね、させてあげるよって言われて、その時、僕は制作って言って、会社の商品を販売してる通販サイトを作るウェブサイトを作ってたんですけど、まあそれプラス、まあ仕入れ部門にちょっと手伝ってみたいなこと言われて、でまあその仕入れ担当、まあ海外の人と連絡やり取りするみたいな、商品について。っていうことをやってましたね。当時いた会社っていうのは、まあ取引先が中国だったんで、メインが。そこで、まあ中国人の人たちとメールでやり取りはしましたね。だからそこは確かにチャンスだったかもしれないですけど、それでも英語に関してやる気が出なくて、まあ結果的にだから、その後もう全く変わらなかったですね。英語の勉強も資格の勉強も副業に関しても全く芽が出ないまま、あっという間に3年が過ぎちゃったんですよね。まあ一番の理由っていうのは、給料もある程度良かったし、ね、会社も残業ないし、みんないい人だし、完全にもう甘い環境は整ってたっていうね。頑張んなくても生きていけちゃうんですよね、そこで。なんとかなっちゃうっていう環境がもうあったからね。だけどもうさすがに、もうこのままじゃやばいと思って、まあそういう恐怖は消えなかったんですけど、まあそんな感じで、ね、まあ3年目に入った頃には、もうこれダメだと思って、このまま3年間変われなかったってことは、まあ5年後、10年後も、まあ、おそらく同じことになってるだろうなっていう。もちろん会社が潰れたりしたらね、もう半強制的に頑張んなきゃダメっていう状況は作れますけど、それから動くのはちょっとね、遅いなと思ったんですよね。だから、まあ、僕は決断したんですけど、まあ、後にその決断が僕の人生の大きな転機になったわけですけど、じゃあどうやって一歩踏み出したのかっていうことをまた次回、はい、続きを話そうと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。